民数記の18章21節から32節までです。民数記の18章21節から32節。さらに私は今レビ族には彼らが会見の天幕の奉仕をするその奉仕に報いてイスラエルのうちの十分の一を皆相続財産として与える。これからはもうイスラエル人は会見の天幕に近づいてはならない。彼らが罪を得て死ぬことがないためである。レビ人だけが会見の天幕の奉仕をすることができる。他の者は咎を負う。これは世々にわたる永遠の掟である。彼らはイスラエル人の中にあって相続地を持ってはならない。それはイスラエル人が奉納物として主に備える十分の一を私は彼らの相続財産としてレビ人に与えるからである。それゆえ私は彼らがイスラエル人の中で相続地を持ってはならないと彼らに言ったのである。とりあえずここまでで区切ります。一言お願いします。私たちの愛する主よ、誠の大祭司であるイエス様、あなたこそ主権者であり、私たちはただあなたの支配下にあるしもべたちです。私たちも今日から贖い出して祭司の務め、レビ人の務めとしてあなたの聖なる宮で使える奉仕に私たちをも任じてくださったことを感謝いたします。この聖なる尊き務めが どれほどあなたの御前に尊くおろそかにしてはならぬことであるか、また私たちがこの幕屋の務めがどれほど栄光に富んだものであるか、どれほどの慰めとまた豊かな報酬に満ちたものであるかを主よ、私たちがますます知ることができ、この栄光の務めがますます真実をもって務め上げることができますように。ですよ、今日あなたが御言葉をお語りください。このしもべの唇を主はあなたが通り置き管として、あなたの御胸のままにこのものを支配し、あなたが直接語ってください。生徒たち一人一人その聞く耳を清めてください。あなたの栄光の務め、あなたの清め、あなたの命の素晴らしさ、そして恐ろしさ、それがますます私たちを突き動かして聖なる務めへと私たちを運んでくださいますように、聖霊を導いてください。今日これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。この民数記の18章の21節以降はレビ人に関することで、レビ人に与えられている、その報酬について、記されております。レビ族に対してもですね、イスラエル人の他の部族のように相続地の割り当てはありません。彼らは23節の後半見ますと、彼らはイスラエル人の中にあって相続地を持ってはならないと禁止命令が出されておりますね。その代わりレビ人もですね、相続受ける分があります。それはイスラエル人のうちからの10分の1です。ですからイスラエル人は皆10分の1を捧げなくてはならず、そしてそのイスラエル人が捧げた10分の1を受け取る分がレビ人にあるわけですね。イスラエル民族の一般の民衆は神様にその10分の1を捧げるということで、ですから その十分の一を、彼ら一般の民族としては神様に捧げております。そして、それはレビ人がですね受け取るんですけども、だからといってですねこれは何か、まあ世の中の学者たちはこれはとても優れた、祭儀規定だ、あの祭司がちゃんと食いっぱぐれがないようにするための優れたシステムだと、なんか要するにレビ人とか祭司があの食べていけるような、まあ、そういうシステムとして世の人は捉えてるんですが、でもその霊的な本質は違います。霊的本質としてはこのイスラエル民族の全部族は十分の一を神様に捧げて、そして、このレビ人彼らは天幕の奉仕に専念して預かるためにその十分の一を受け取るんです。そしてそれによってレビ人たちが世の中の仕事、ね、畑仕事とかしなくて済むように、ただ主の奉仕に専念できるように、このように主がここで定めておられます。22節見ますと、これからはもうイスラエル人は会見の天幕に近づいてはならない、彼らが罪を得て死ぬことがないためであるとあります。ですからこの時以降ですね、イスラエル人は会見の天幕に近づかなくなったようです。そして会見の天幕の中においてもろもろの務めは、それはレビ人が専任してすることになったようです。なったようですと言いますか、ここで記されている以上なったのでしょうね。それでレビ人だけが会見の天幕の奉仕をすることができ、他の者は咎を負う、これは世々にわたる永遠の掟であると記されております。レビ人だけが奉仕をすることができるようにしたんですけども、それはイスラエル民族の一般の民衆がですね、この17章の最後のところで叫んでいたからですね。私たちは滅びる、死んでしまう、主の幕屋にあえて近づく者は誰でも死ななければならないとは、私たちはみんな死に絶えなければならないのか、まあ、もっともこの恐れはちょっとお門違いなところがあったんですけども、しかし主はですねこの民衆の恐れを全く取り除くために、まあ、こうしてあえて、付け加えられたんだと思われます。そして、このイスラエル人が奉納物として主に備える十分の一をですね、相続財産としてレビ人に与えるんですけども、しかし、レビ人はですねその十分の一を全部が全部自分のものと、できるかというとそうではないんですね。続いて25節以降の方をお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。あなたはレビ人に告げて言わなければならない。私があなた方に相続財産として与えた十分の一をイスラエル人から受け取るとき、あなた方はその十分の一の十分の一を主への奉納物として備えなさい。これは内場からの穀物や酒舟からの豊かなブドウ酒と同じようにあなた方の奉納物とみなされる。それであなた方もまたイスラエル人から受け取るすべての十分の一の中から主への奉納物を備えなさい。その中から主への奉納物を祭司アロンに与えなさい。あなた方へのすべての贈り物のうち、それぞれ最上の部分で性別される分のうちから主へのすべての奉納物を備えなさい。またあなたは彼らに言え、あなた方がその最上の部分をその中から備えるとき、それはレビ人にとって内輪からの収穫、酒舟からの収穫と同じようにみなされる。あなた方もあなた方の家族も どこででもそれを食べてよい。これは会見の天幕でのあなた方の奉仕に対する報酬だからである。あなた方がその最上の部分を備えるなら、そのことで罪を負うことはない。イスラエル人の聖なる捧げ物をあなた方は汚してはならない。それはあなた方が死なないためである。アーメン。つまりレビ人自身もですね、もともレビ人もイスラエル民族から、10分の1を、いただく権利があるんですが、しかしそのレビ人もまたそのいただいた10分の1からさらに10分の1をですね、捧げる義務があるわけですね。で、今度それは祭司、アロンに与えなさいと28節に書かれてあります。ですから当然奉仕者もですね、献金をするわけですね。まあ、かくいう私も当然献金をしておりますけれども、ですから全てのイスラエル民族はですね、レビ人も含めて主に捧げるものがあるわけです。そしてレビ人がその捧げる10分の1は祭司アロンに与えることになります。ですから、全てはこの大祭司に集まるわけですけども、私たちにとっての大祭司、それはイエス様です。冒頭の黙祷の言葉ではメルキゼデクが出てきました。ヘブルの7章にですね、そのメルキゼデクという、とても不思議な祭司について記されているんですけども、このメルキゼデク、ヘブル書7章です。メルキゼデクはですね、出て登場するのは創世記の結構前半の方です。メルキゼデクはある時突然現れてアブラハムに祝福し、そしてアブラハムはこのメルキゼデクにですね、分取り物の10分の1を捧げます。普通上位の者が下位の者を祝福するんですけども、ということはこのメルキゼデクはアブラハムより上位だということですね。ヘブル書の7章の1節からちょっとお読みしていきます。このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。またアブラハムは彼にすべての戦利品の10分の1を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。その人がどんなに偉大であるかをよく考えてごらんなさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたのです。レビの子らの中で祭司職を受ける者たちは自分もアブラハムの子孫でありながら、民から、すなわち彼らの兄弟たちから10分の1を徴収するようにと律法の中で命じられています。ところがレビ族の系図にない者がアブラハムから10分の1を取って約束を受けた人を祝福したのです。言うまでもなく下位の者が上位の者から祝福されるのです。一方では死ぬべき人間が10分の1を受けていますが、他の場合は彼は生きていると証しされているものが受けるのです。また言うなれば10分の1を受け取るレビでさえアブラハムを通して10分の1を収めているのです。というのはメルギゼデクがアブラハムを出迎えた時にはレビはまだ 父の腰の中にいたからです。このメルキゼデク、彼はですね、アブラハムからも自分の血を受け取りました。ということはアブラハムの腰の中にいるレビからも、ね、大祭司の一族アロンからも十分の一をこのメルキゼデクは受けたわけですね。このメルキゼデク、彼こそイエス・キリストです。まずサレムの王である、要するに平和の王と訳され、またメルキゼデクの名前を訳すと義の王です。切れ図もなく、生涯の始めもなく、命の終わりもない神の子に似たものとして、いつまでも祭司としてとどまっている、これは紛れもなくキリストですね。アブラハムはキリストに十分の一を捧げた。ということはレビ族もアロンもモーセも全部イエス様に十分の一を捧げたんです。私たちもですからイエス様に捧げるんです。そして私たちキリストにあってですね、世に対しては祭司とされました。ですから私たちは祭司としてですね、世からあらゆる良きものの初物を受ける分があります。しかし同時に私たちはそれら全てをですね、我がものとするのではありません。それらは主からいただいたものです。ですから主に返すべき分もまたあるわけです。レビ人たちも、ね、大祭司アロンの子孫に十分の一を渡しました。私たちも十分の一をイエス様に捧げるべきなんです。大祭司アロンでさえもアブラハムの腰を通してこの誠の大祭司であるメルキゼルクに捧げました。ましてや私たちも捧げるべきではありませんか。レビ族もこの十分の一を持って養われ、そして彼らは地上においての相続地を持ってはならないと禁止命令が出されました。私たちもこの地上においてですね、地上に永遠の都を持つものではありません。地上において永遠の命を追求するものではありません。科学者たちは確かに、ね、DNA を、調べて永遠の命を、研究しておりますけども、しかしたとえこの肉体がですね、永遠の命で生きたとしてもそれは何にもなりません。この肉体には罪の棘が刺さりっぱなしだからです。その罪の棘を抜くのはどんな科学者でも技術でもありません。イエスの血のみです。罪の棘を抜くことができるのは人間ではなく誠の大祭司メルキゼデクです。ですから私たちはこのお方に十分の一を捧げて、そしてアブラハムは十分の一をメルキゼデクに捧げた代わりにパンとブドウ酒をいただきました。私たちも、ね、生産式においてパンとブドウ酒に預かっておりますね。すなわちイエス様が流された血潮とイエス様が裂かれた肉体です。ですから私たちは十分の一を主に捧げる。そして主は私たちにパンとブドウ酒、すなわちイエス様の流された血を、それは私たちの罪とがを清めるため、私たちのこの肉に刺さっている罪の棘を無効化するため、洗い清めるためです。そしてその裂かれた肉は私たちの身代わりとなってくださるためです。私たちの身代わりとなって罰を受けてくださいました。この誠の大祭司メルキゼデクが私たちにいるんです。大祭司は人々の弱さをご存知です。弱さを知っているがゆえに大祭司はその問いなしの務めができるんです。イエス様も人となって来られたからこそ人の弱さをご存知です。だからイエス様は神と人との間に立って唯一大祭司としての務めができるんです。 キリストは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司であると言われました。ヘブルの5章5節からのところですね。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でこうも言われます。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従う全ての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。アメン。皆さんはこのイエス様によって贖われました。罪が帳消しにされます。イエス様の血潮によって、そしてイエス様の裂かれた身体によって、私たちのこの体は罪に対しては処罰済み、神様に対しては取りなされ済みです。私たちはこの栄光の務めに預かっております。すなわち旧約のレビ人は幕屋の奉仕に預かりました。そして今や新約の皆さんはこの常しえの神の幕屋の奉仕、神の国の奉仕者として預かり、そして奉仕者であるからには塩の契約によって養われることが約束されております。どうか皆さんは神の国の奉仕者として主に専念し、この地上での人生はもはや地上に永遠の住まいを見出す歩みではなく、むしろ天に永遠の住まいを見出して、そして天に向かって歩み、この栄光の務めを日々成していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたがこの私たちをあなたのしもべとして、あなたの働き人として任命してくださったことを感謝いたします。この栄光ある務め、それによって私たちは諸々の癒しないを受ける約束が与えられていることを感謝いたします。何より私たちは罪許され、血潮で洗い清められ、あなたの永遠の務めに預かるものとして整えてくださいました。主よ、私たちはますますこの栄光の務めに預かり、命の働き人としてさらに多くの生徒たちの命を救い、また神と人との間に立って取りなし、この使わされている一人一人の職場や家庭において祭司として取りなし、あるいはこの地域のため、そしてこの日本という国のため、または世界のために祭司として取りなすこの務めを日々怠ることなく務め上げていくことができますように、どうか私たちをそのように導いてください。今日いただいた栄光のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。